山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き医学部医学教育センターの鈴木昌司教授にお越しいただきました。鈴木先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週は医学教育についてお話を伺ったんですが、今週は先生が関わっていらっしゃる災害医療コーディネーターについてお話を伺います。まずこの災害医療コーディネーターとは、何なんでしょうか。
あまり耳にしたことがない言葉かもしれませんけれども、はい、まずこれまでの経緯から少しお話をしますね。1995年に阪神・淡路大震災が起きました。でその時テレビを見ていて、もっと早く瓦礫の下から助けられないものかと思った人はきっといっぱいいると思うんですね。で実は当時は災害救助の全国組織が十分ではありませんでした。である病院には大勢の患者さんが押し寄せているのに、すぐ近くの病院はガラガラということも起きたんですね。でそれをきっかけにして、消防は緊急消防援助隊っていうのを作りましたし、医療では DMAT ってお聞きになったことがありますかね。災害派遣医療チーム、それから専用の医療情報システムなんかを作ったんですね。でところが2011年に東日本大震災があって、 DMAT は駆けつけたんですけれども、あまり活躍する場はありませんでした。でむしろ長期の避難所生活で健康を害する人の方が問題だったんですね。今も7年前と実はあまり変わらない、5万人以上の方が避難生活を送っています。でつまりその災害の種類によって、それから災害からの時間の経過によって求められる医療のニーズっていうのは随分違うんですね。
そのニーズに応える役割を担うのが災害医療コーディネーターということなんでしょうかね。
そうなんですね。ご存知のように今はDMAT だけではなくて、災害時の心のケアをする DPAT とかですね、医師会の JMAT とか日赤のチームとか、いろんな支援チームがあります。でその時々の状況を判断して、こうした組織をうまく調整して、例えば重症者をヘリコプターで運ぶとか、透析患者さんに対応するとか、医薬品を調達するとか、その災害が起きた直後から地域の医療が元に戻るまで、支援する調整役、そういった医師が災害医療コーディネーターという呼ばれるものです。
山梨県のその状況はいかがなんでしょうかね。
今山梨県から災害医療コーディネーターとして移植を受けているのは私を含めて9人います。
はい。
で、大地震がもし起きた場合には県庁の災害対策本部に入るんですけれども、実際には各地域の災害拠点本部、災害拠点病院にもいた方がいいですので、もう何人かは要請する必要があるだろうと思います。
訓練なども山梨県内で行われていたりするんですか。
そうですね、DMAT の訓練というのは定期的に行われるんですけど、実は中部地方全体 の, DMAT の大規模な訓練が来年山梨県を舞台に行われます。
はい。
でおそらく数百人の DMAT 隊員が一斉に駆けつけて、ヘリコプターなんかも使って行う訓練になると思うんですが、その時はぜひ皆様のご協力をお願いしたいと思います。
そうですよね、災害時に合わせての訓練ですからね。そして先生は医療事故の問題にも取り組んでいらっしゃるということなんですが、こちらについても伺ってもよろしいですか。
はい。医療事故っていうと、誰かが重大なミスをした、つまり医療過誤があったっていうふうに思われがちなんです。で交通事故という言葉とはだいぶ印象が違うだろうと思います。でも実は医療事故の原因には合併症とか不可抗力もあるんですけれども、それを全て誰か個人のせいにしようとでバッシングするとですね、いろんな問題が起こります。例えば事故に関わった当事者は精神的に参ってもう仕事を辞めてしまいますし、本当は問題点があって何か言いたいことも何も話してくれないかもしれないです。 で大変な手術は誰もやらなくなったり、専門でない救急の患者さんは見なくなったり、つまり医療崩壊の一因になることもあるわけですね。ですからその当事者をクビにしても事故の教訓は生かされないので、また日本のどこかの病院で同じことが繰り返されると、まあ、こういう苦い歴史があったということですね。
その訓練を生かしたり、あとは問題をなくすために取り組みっていうのは進んでいるんでしょうか。
ですからその、医療安全を向上するためにその事故を分析して、その結果をみんなで共有するっていうことが非常に大事で、それを目的として3年前に作られたのが医療事故調査制度という制度です。これは医療法という法律で、決められています。でもし医療行為が原因で患者さんが予期せずに亡くなった時にはですね、その病院は医療事故調査をして報告して、ご遺族にも結果を説明しなければならない、法律にはそう書かれてるんですね、でもどの病院でも調査ができるわけではないですし、それに公正な調査をするためには身内だけではなくて外部から専門家を入れた方がいいですよね。でこうした調査の支援をする組織というのを、各都道府県に作ることになって、山梨県は県医師会の中に医療事故調査支援団体等連絡協議会という長い名前の、組織が作られて私はその仕事もしているということですね。
先生がこう課題と感じるところはどういった点でしょうかね。
この制度に関しては病院とご遺族の紛争に白黒つけるとか、その紛争を解決するものではないですし、個人の責任を追及するものではないんですね。だけどやっぱりその辺の理解っていうのはまだ十分に得られてないと感じることがあります。これはこの制度はあくまで今後の医療安全に役立てるため の制度なんですけれどもね、その辺は感じることがあります。
やはり今後そのミスをなくすためにもとても大事なことですもんね。
そうですね。ですから、今日話した2つのテーマは非常に大切ですので、これから その医師、医学生にしっかり教えていかなきゃいけないだろうなと思ってます。
鈴木先生、2週にわたって貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後、番組のブログから聞いていただくことができます。ぜひチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。